皆さんご機嫌いかがでしょうか。ラクラクファイブ遠藤仁です。このラクラクファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においでいただいてお話を伺う番組です。今週は NPO 法人スペシャルオリンピックス日本京都理事でいらっしゃいます小西文江さんにお越しいただきました。小西さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
小西さん、このスペシャルオリンピックス日本京都、まあ、ちょっと我々一般のこの人間からすると、ん、何かちょっと違和感があるなというのがこのオリンピックスなんですが、このスペシャルオリンピックスというのは小西さん、これどういった団体なんですか？
はい、スペシャルオリンピックスというのはあえてスというところにこだわりまして、知的発達障害のある人たちにいろいろなスポーツトレーニングとその成果を発表する競技会の場を年間を通じて提供するという国際的なスポーツ組織なんです、
うんうん、これはこの日本としてはこの今ご紹介しましたスペシャルオリンピックス日本、そして小西さんがいらっしゃるこの京都ということは日本にも一つの団体があって、そして各都道府県の中の京都という意味ですよね。
そういうことです。
うん、この京都というのはこの知的発達障害者の方のこの団体なんですが、これはいつ発足されたんですか？
昨年でちょうど15周年を迎えさせていただきました。いろいろな事業をそのためにさせていただきましたね。
うん、そもそもこの日本にはいつからこのスペシャルオリンピックスという概念は入ってきたんでしょうかね？
日本ではね、1980年に導入されました。
ほうほうほうほう、1980年からこのスペシャルオリンピックスというものがあり、そして京都では昨年15周年、今年16周年を迎えられるということなんですが、
そうですね、はい、
この競技をされる方っていうのは何歳ぐらいの方からなんですか？
8歳以上どなたでも結構です。発達障害のある方であれば。
うん、8歳ということは小学校でいくと、はい、
低学年3年生くらいですね。
小学3年生4年生以上の知的発達障害者の方であればどなたでもこのスポーツをすることができると。
はい、
そもそもこの小西さんはこのスペシャルオリンピックスというのはこれいつご存知になったんですか？
私、8年くらい前でしょうか、スペシャルオリンピックスの方でエイブルの会というのがありまして、そちらでエイブルという映画を作られたんです。
うん、ほうほうほうほう。
それはアスリートたちの、オリンピックについて参加された様子とか日常生活のこととかを取り上げた映画だったんです。それを見せていただく機会がありまして、あ、これだったら私も何かお手伝いできることがあるかなというところから始まりました。
なるほど。その中でこのスポーツの映画をこのご覧になってたわけですが、
はい、
その時はどの競技だったんですか？
それはオリンピック の, 会場とか準備期間のホストタウンの様子とかを1作目2作目という感じでできていたので、一つずつの競技ではなかったんです。
うんうん、
でそのアスリート参加したアスリートたちが、全部カメラを持って2作目3作目くらいから自分たちが映画を作るようになっていけたんです。
まあ、その中で小西さんはこのお手伝いをしたいという思いで、
はい、
スペシャルオリンピックス日本京都に現在理事として活動されてるんですね。
はい、
そしてこの京都ではどういった先ほどのこのスポーツの種目としてはどういったものがあるんでしょうか？
はい、まずね、サッカー、ボーリング、バレーボール、水泳、バスケットボール、卓球、陸上競技、これが今ちょっとまだ休部中ですね、
はい、
スキーとかフィギュアスケート、そしてフロアホッケー、雪がたっぷりあって練習ができたらスピードスケート、スノーシューイングとかいう雪上とかね、の競技ができるんですけど、一応8種目が今日常的に活動している種目で、あとは4種目ほどは、季節とか気候の条件によってできるというところです。
かなりこの多い種目ですよね、
はい、
この知的発達障害者の方がこのスポーツをされるということも僕自身は驚きなんですが、これほど多くの競技にまた参加されてるっていうのはまた驚きですね。
そうですね。でも本当にみんな楽しそうに競技に参加するいうか、日常のトレーニングに参加してくれるんですね。だからこういうことができるということをね、たくさんの人にも知ってもらいたいですね。
それで今この競技に参加されている方っていうのは大体どれぐらいいらっしゃるんですか？
京都で大体160、70人。
ほう、160、70人、
はい、
これが全国に行くとまたこの、ね、丸一つ違うぐらいの。
そうですね、もう少し多いかも分かりません。
なるほど。
京都はまだ少ない方なんですよ。もっともっと北部とか南部に広げていきたいんですけどね。
まあ、その中で今ご紹介いただきましたサッカー、ボーリング、水泳、バスケットボール、卓球、陸上、そしてフロアホッケー、スケート、スピードスキーとかフィギュアとか様々にやるんですが、この中でこの知的発達障害者って我々は言ってしまいますが、その競技の中では何か分かれたりはするんですか？この一つのものとしてサッカーであればこの知的発達障害者の中であってもこのランクというものが分かれたりするんですか？
それはね、ディビジョニングといいまして、いろんなその人たちそれぞれの能力スキルによって、ランクを分けまして、その同じランクの中での競技をするわけです。競い合うんです。ですからいろんな能力を持ったレベルの高さによって一緒になって競技するんじゃなくって、必ずそのディビジョニングの中で競技するというのがスペシャルオリンピックスの競技の仕方なんです。
なるほど。まあ、こういった形でスポーツを通じて世界180カ国で行われているんですが、
はい、
先ほどこのご紹介いただいたこの京都では12のプログラム12種目ある中で、まあ、一つ聞き慣れない言葉を先ほどお聞きしたんですが、このフロアホッケー、
はい、
フロアホッケーって聞いたことないんですが、まあ、これに近い言葉であればアイスホッケーっていうのはあるんですが、
そうです、まさにアイスホッケーと同じルールを持って、それを体育館フロアでするというのがフロアホッケーなんです。
この大きさとかルールとか参加される方の人数っていうのは変わらないんですか？
大きさは少し変わってくると思います。で、人数は1チーム6名でするんですけれども、それがA チームと B チームとで対戦するわけですが、3分ごとの交代になって、全部で11名以上16名以内の、アスリートの数で、競技を進めます。
かなり本格的ですね。
はい、激しいスポーツですね。
まあ、我々このアイスホッケーを見ていてもかなりこのぶつかったり、
はい、
壁にぶつかったり、その選手同士のこの競り合うシーンというのはよく見るんですが、
はい、
このフロアホッケーでも変わらないぐらいの。
そうです。すごく走る能力とパスをしていって、フェルトのパックなんですけれどね、それをスティックでみんな送りながらゴールに持っていくという競技なんですが、激しいぶつかり合いがあります。
ほう、これよくアイスホッケーで見てると怪我をしたりとか、
はい、
こうトラブルで何か小競り合いがあったりというシーンもよく見かけるんですが、
はい、
そういったシーンはこのフロアホッケーではあったりするんですか？
怪我まで多分いかない感じですけれども、そうですね、やっぱりすごいきちんとガードをして競技に臨んでいるので、その点、まあ、ある程度防げてるとは思います。
これほどフロアホッケーについてこの熱く語ってらっしゃるこの小西さんなんですが、小西さんこのフロアホッケーに何か担当などはあるんですか？
認定コーチとして参加しております。
お、認定コーチ、
はい、
この認定コーチってこれどういったものなんですか？
コーチクリニックというものがありまして、アスリート理解という 精神的なものの私たち自身もお勉強するという機会がありまして、うん、それと競技に対する基本から一緒に学んで OK が出ましたら認定コーチになれるんです。
おこの認定コーチから見たこの京都チームいかがでしょうか。
あ、すごく可能性があると思います。今年ちょうど先月2月の10日から福島でナショナルゲームがあったんです、
はい、
それで京都チームも出場したんですけれども、ちょっとレベルが高すぎまして、レベルの高いところと対戦して、まだチーム結成4年目初めての競技だったので、
うん、
ちょっと今一つの成績でしたけれども、本当に期待が持てるチームです。
この国内予選というか国内の大会があって、その先っていうのはやっぱりこの海外へという道へつながっていくんですか。
それがオリンピックスという名前をいただいてるんです、
うん、
本当に、同じオリンピックと同じように4年に1回世界大会が行われるんです。
うん、はい、では2年後にオリンピックありますよね。
はい、
そしてその6年後はい、もありますよね。
ありますね。
小西さん、認定コーチとしてはどこを標準に狙っていらっしゃいますか。
あと1回くらいですね。年齢的で考えたら、
いやいや、だけどやっぱりね、このチームを思ってるこの認定コーチとしてはいつかはその世界にと思いはありますよね。
そうですね、みんなで行ってみたいですね。
さあ、そんなこの練習風景というものは、練習する環境というものがあると思うんですが、こう我々はこの練習する環境、練習している場所というのは見に行くことはできるんですか。
はい、おっしゃっていただいたら、いつでも見ていただけます。そして見てもらったら、あ、これやったら僕にでも私にでもお手伝いできるかなって言ってもらえるかもわかりません。
やはりこれは我々としては見るっていうのをまず経験する、見に行くってことが重要ですよね。
はい、
それは具体的にいつ、そしてどこでされてるんでしょうか。
例えばフロアホッケーとバスケットボールは中京区の御池中学5階の体育館をお借りしております。で、土曜日の5時からです。本当にいらしてほしいですね。
先ほどこのアイスホッケーのようなこのかなりエキサイティングなこの練習風景を見ることができるんでしょうね。
はい、できます。楽しんでもらえます。
さあ、詳しいこのスペシャルオリンピックス日本京都、詳しいな興味を持たれた方への連絡先などありますか。
YMCA の事務局の中でそのご案内はできると思います。
はい、こちらブログに詳しい番号を載せておきます。
はい、
小西さん、最後に夢を一つお願いします。
少しでもたくさんの人、一人でも多くの人が、というかアスリート、ボランティアの皆さん、参加してください。よろしくお願いいたします。
はい、今日は NPO 法人スペシャルオリンピックス日本京都理事でいらっしゃいます小西文江さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラクラク5のブログは京都三条ラジオカフェのホームページからリンクが貼ってあります。